37ゆずきちでございます。今日は愉快、第112回かなというところで今日もやっていきたいと思うんですけれども、もう12月、年末でございますね。皆さんお忙しいんじゃないでしょうか。まあこの年末年始、まあ子供2人目できましたんで、あんまり遠出をすることもなく、まあ近所で過ごそうかなと思うんですけれども、よくよくカレンダーを見てみたりするとですね、まあ暦通りの感じでいくとですね、まあどうなんでしょうこれ、12月、だいたい皆さんどうなんでしょう、29日から、まあ3日までみたいな感じですかね。で4日が金曜日で5、6とまたに、休みということでですね、結構この4日っていうところを有給取ってしまうと結構9連休っていうんですかね、それぐらいになってしまって、結構大型連休になるんじゃないかなと思うんですけどもね。なんかあのゴールデンウィーク近辺の10連休みたいなのが騒がれておるんですけれども、この、まあ、年末年始も結構厚めの連休になるかもしれないですね。私はちなみに28日からお休みいただいて4日は出社ということで、まあ微妙な飛び石連休というような感じにはなります。まあなんかやっぱ中途半端に9連休してしまうとですね、あの心が廃人になってしまいますので、なかなか社会復帰できなくなってしまいそうな気がするので、間のアイドリングの1日っていうのもあってもいいのかなと思いますね。はい、じゃあ今日はですね、気になるニュースの方を紹介していきたいと思うんですけれども、まずはちょっとAmazon エコー関係に連発っていうことでですね、11月30日、AV ウォッチさんの記事でですね、Apple Music が Amazon エコーにやってくる、アレクサ、Apple Music で再生してということでですね、米アマゾンは30日、スマートスピーカーエコーシリーズがアップルの音楽配信、アップルミュージックに対応すると発表した。米国では12月17日より対応するということでございます。アマゾンによれば、日本を含めた米国以外のマーケットでの提供時期は未定としているということでですね、アップルミュージックがアマゾンエコーにやってくるという記事でございます。ですね、まあ、アマゾンエコーの機能としては、音楽再生サービスとの連携っていう機能がございましてですね、今まではですね、当然 Amazon Music であるとか、あとはその Spotify であるとかっていうような、定額制配信サービスとかとも連携しておりまして、でそことアカウント連携しておけば、声掛けすることで何々流してみたいなことを発生すると、エコの方からその該当する音楽みたいなのが流れてくるっていうところでございます。で私的にはその Apple Music がその Amazon Echo に、搭載してくれるっていうところは結構喜ばしいことでですね、で今私その Apple Music の方で定額契約してるんですけれども、やっぱりその iPhone ユーザーからしたらやっぱりこのね、Apple Music がその辺連動してくれると非常にありがたいかなと思います。でもなかなかあれですね、Amazon Echo が Apple Music 連携するっていうニュースって結構でかいかなと思ってて、だってApple だってその、Apple Home でしたっけ、もう忘れました結局そのスマートスピーカーっていうのは海外向けでもうすでに展開しているのに、Amazon Echo の方にもそのミュージックを展開するっていうところはある意味ちょっと譲歩したんかなっていう気はするんですけれどもね。まあでもどうなんでしょうね、その Apple ホームま中途半端な、がそのミュージックサービスどういうものが連携してるかっていうのがわかんないですけど、そっちはアマゾンミュージックも連携するんですかね、日本には展開されてないんでその辺は詳しくないんですけれども、まあ日本の市場に向けてのサービスだということであれば非常に、嬉しいことでございますという、まあ、ニュースでございました。はい、続きまして、エンガジェットさんからの記事でございます。12月11日、 アレクサがロケーションベースのリマインダーや定型アクションに対応、電子メールの読み上げ機能もということでですね、さっきの Amazon Music の機能追加もそうなんですけれども、最近結構その、Amazon Echo 関係で機能追加が矢継ぎ早に行われているようです。でこの記事においても、ですね、まずロケーションベースのリマインダーに対応ということで、これはスマホのアレクサアプリとの連携が必須やと思うんですけれども、スマホの位置情報に基づいて、例えばそのスマホがもう家に近づいてきたら一定のリマインダーを発動させるとか、そういったことができる。逆に、家から出て行ったら、その設定しておいたリマインダーを発動させるみたいなことができるというようなことですね。はい。通知を行うということでありますから、家に戻ってきたら、この、ゴミ捨てとかなあかんよとか、どうなんでしょうね、このハガキ出さなあかんよみたいなことを、通知をして忘れ物をなくすっていうようなことでございますね。はい。なおかつそのリマインドだけじゃなくて定型アクションとかも組み合わせることができるので、スマートフォーム関係の機材がございましたら、例えば家帰ってきたら電気つけるとか、そういうこともできるんでしょうね。で、特に家出たら、私なんかはその家出た時の忘れ物が多いので、家出たら電気消す、エアコン消すみたいなところが連動してできるのが一番いいかなと。スマートロックにも対応するんだったら、家出て鍵閉め忘れても一定の距離達したら、鍵閉めましたよみたいな通知が来るようにしておけば非常にいいんじゃないかなと思ったりもします。はい。とか、あとはその定型アクションに関連するもので言ったら、遅延開始っていうところが私的にはちょっといいかなと思ってて、例えばそのアレクサおはようって言った時に、今日の天気流したり、ニュース流したり、テレビつけたりっていうのをワンセットの命令を一発の発声ですることができるっていう機能はもともとついてるんですけれども、こちらについて、遅延開始ができる、例えば発声してから30分後にその行為を行うことができるっていうことでいくというところですね。だからおはようって言って、顔洗って、なんか朝飯作って、ちょっと落ち着いた時に咳ついたタイミングでニュースが流れるみたいな、そんなタイミングで、実行してくれる方がいいんじゃないかな。朝の起き抜けのね、ぼーっとした中で、小難しいニュースが入ってきても頭に入らないかもしれないですからね。そういう機能も非常によくできているんじゃないかなと思います。はい。他にも電子メールの読み上げということで、いろんな機能がどんどんレベルアップしてきておりますので、どんどん実用化に向けて、加速しているんじゃないかなと思います。はい。そして次はですね、iPhone ユーザーの7割超が Apple Pay を使わず抵抗を感じる理由はということで、ライブドアニュースで発信されております。はい。こちらの記事ではですね、その iPhone を持っているのに、Apple Pay を使わない理由っていうのがまとめられております。ということで、iPhone、最近の機種はすべて Apple Pay に対応しておりまして、クレジットカードの電子マネー機能と連携することができるというところが売りではあるんですけれども、結果的に統計的に言ったら、7割ぐらいは、Apple Pay を使ってませんよということでございました。はい。そうですね。それは、もったいないなとは思いつつも、この記事読んでたら、確かにそうかなっていうのもあるんですけどね。特にこの使わない理由っていう話の中に行くとですね、その上位5位の意見を見ると、登録や設定方法がわからないとか、現金の方が安心だからとか、お金を使いすぎる気がするからとか、セキュリティが不安だからというような、そんなところですよね。特にこのセキュリティが不安だからっていうのは確かにそうかもしれないですね。実際パーってかざして支払い完了しましたっていうだけのところって、ほんまにこれ大丈夫なんと、要は今見てる金額以上取られてないとか、 確かにそれ思ったりもします。でそれと連動して言うたら、その現金の方が安心だからって、もう目に見える物質を渡してるってことで、そのお金だけが減ってるってことが分かるから、そっちの方が安心なのは大いに分かりますね。はい。であとはその登録や設定方法が分からないっていう部分については、これははっきり言ったらそのアップルの説明不足やと思いますわ。これね、ほんまに多分ね、いくらそのスマホとかそういうアップル系のデバイスが直感で何でも分かりそうな気がするって思っても、アップルペイの使い方は何か説明受けないと一般の人なかなか無理ちゃうかなと思ったりもするんですよね。はい。だここはもうしゃあないと思います。結構大部分これちゃうかなとか思うんですよね。Apple Pay 設定してって言われてできる人って結構そんなおるんかなと思って。うん。だから、まあちょっとこの辺をね、Apple さんもうちょっと分かりやすい場所に分かりやすい説明をどっか置いといてくださいというところですよね。はい。で、まあ、あとはお金を使いすぎる気がするからっていうのは、まあ、これは、その後のやりようによりけりじゃないかなとは思うんですけどね。単純にその、まあ、使った実績っていうのはレシートとかもらわないとわかんないですし、そのままだと Apple Pay の機能だけだったら、その残高とか、まあ、その利用明細とかっていうのが探しづらいので、例えばその、クラウドのその家計簿アプリとかと組み合わせて使って数日後とかすぐ数時間後にきっちり明細として後から確認できるようにすれば、まあ、その辺は、解決できるんじゃないかなと思います。はい。続きまして、これはまあニュースというよりかはまあプレスリリースといいますか、任天堂が発表しました、ネットワークサービスにおける任天堂の著作物の利用に関するガイドラインということで、これ11月29日にリリースされています。まあその当時はちょっとした話題にはなっておったかと思うんですけれども、まあ最近はまあ YouTube の実況動画であるとか、ツイッターでも結構そういうゲームの、動画っていうのが、まあ、結構縦横無尽に飛び交っておりますというところで、まあやっぱりこういう動画配信サービスみたいなのが普及してきた当時から、その実況プレイっていうのは、まあ、当たり前のように、出ておりました。まあ、我々の方でも結構その当時2008年9年ぐらいの時には Xbox のゲームの実況してたりもしてた時があったんですけれども、ただこの辺のいわゆるそのゲーム自体は著作物でありますので、まあそれを垂れ流しにしてていいのかどうか、例えばそういうネタバレ動画的なところについての許容範囲ってどこなんだろうっていうのは、やっぱりそのメーカーサイドに委ねられているっていう感じがありますよね。もう絶対あかんよっていうところはほんまにあかんケースがあったりもするしっていうところで、まあなかなかその明言っていうのも避けられているところもあったんじゃないかなとは思ったんですけれども、で今回その任天堂さんについてはその辺の著作物に関係する、特にその動画配信とかそういったようなところに関するガイドラインっていうのを明示されているっていうところで、ちょっと興味を引きました。はい。で、やっぱりこういうガイドラインって、まあ、結構なんか禁止事項の並べ立てが多いかなと思ってたりもするんですけれども、で、この辺のこのガイドラインの書き方とかを見ているとですね、まあ、例えばどうなんでしょうね、個人であるお客様は、任天堂のゲーム著作物を利用した動画や静止画等を営利を目的としない場合に限り投稿することができます。ただし、別途指定するシステムによるときは、投稿を収益化することができますということで、まあ禁止事項だけじゃなくて、こういう場合に限っては収益化してもいいよとかっていうのを、まあ柔軟に言ってくれてるというところでございますね。はい。で、あとは、こういうところとかですね、任天堂は、任天堂スイッチ等のキャプチャーボタン等の機能を利用する場合を除いて、お客様ご自身の創作性やコメントが含まれた動画や静止画が投稿されることを期待しております。 期待しておりますですからね、まあ、実際に、まあ実況プレイみたいなことでその今のプレイしていることの感想であるとか、まあ、臨場感っていうのを、大いに盛り上げてくださいよっていうようなことを言ってるんじゃないかなと、いうようなことが書いていたりしてね、結構そのユーザーサイドとかそういう配信者に対しての配慮がすごいにじみ出ているなというところではあります。ただ、それとは反対に、任天堂は違法または不適切な投稿や、公序良俗に反する投稿、このガイドラインに沿わない、従わない投稿に対して法的措置を講じる権利を保持していますとかっていうふうに、まあ、厳しいような、ね、書き方もあって、まあ、結構最後は引き締めてるなっていうような感想がございますね。で、まあ、先ほどの書き込みに、まずその前にありました、収益化することができる、指定するシステムっていうのもこの Q&A には書かれていて、まあ、例えば、まあ、YouTube とか Twitter の、パブリッシャープログラムとかそういう系ですね、まあまあ、よく見るやつですね、はい、まあ、そういうところは認められているよっていうことで、まあ、実況者とかそういう YouTuber の人たちっていうのはこういうガイドラインを見れば結構安心して、行為をまあ、そういう実況行為をすることができるんじゃないかなと思いました。まあ、こうやってメーカーが公言してくれることで、まあ、後からもっと、まあ、ソニーであるとかというところも、こういうガイドラインもっと拡充して分かりやすく、通知してくれることでしょう。まあ、他のメーカーもやってはるんやと思うんですけど、ここはやっぱり任天堂がやっぱり目立ったなっていう感じがしますね。はい、続きましては、ビジネスインサイダーさんの記事からでございます。スマホが突然圏外に、通話や決済、地図はその時どうする、誰でもできるオフラインサバイバル術ということで、はい、12月6日ですね、1時半ぐらいから6時ぐらいまで急遽そのソフトバンク回線が止まりましたよね。うちの会社の、まあ、対応されている携帯電話の方もソフトバンク契約だったので、もう一切の通話ができませんでした。かなりまあ困りはしましたけれども、ある意味、お客さんからの苦情、その他ご指導のお電話だとか一切止まりましたので、ある意味平和だったなということで、たまにはこういう日もいいんじゃないかなみたいな、ちょっと楽観視してましたけれども、はい、ただまあニュースを見る限りはかなり困った方もいらっしゃって、まあ結構イベントの、なんですか、電子チケットの QR コードを発信させるシステムとかも止まったりしたということで、まあ、結構その対応策っていうのに苦慮されたっていうところも見て、やっぱり困るところは困っておるなというところでございましたね。やっぱりこういうことがあった時に、まあ、実際オフラインになった時に、まあ、自分の立ち振る舞いっていうところを、まあ、改めて考え直すべきだなっていうところは思いました。まあ、そんな中でここの記事なんですけれども、やっぱりそのモバイル通信とか電話っていうのがオフラインにあった時に、まあ、その代替手段っていうのを考えておくべきだということで、例えば公衆 Wi-Fi の場所を把握しておくとか、あとはその通話、電話での通話以外の手段で、まあ、どういう通話サービスがあるのかっていうのを再度確認しておくとか、例えばその公衆無線 LAN につないだ上での LINE での通話っていうところも、確認できればなというところでですね、はい。あとはその決済系ですね、先ほどの話も出ましたその Apple Pay とか、まあ、その辺の部分についてはオフラインの状態ではどう使えるのかっていうところについても把握しておく必要があるんじゃないかなと思います。で、特にその PayPay とか LINE Pay とかに代表される QR 決済っていうのは、最初にアプリ自体がオンラインでチェックをした上で、その時限りに使える QR コードを表示させて決済することになるので、最初に絶対オンラインにしとかないといけないっていうところから、Wi-Fi もつながりさえしな、Wi-Fi すらつながらなければその決済ができなくなってしまうっていうことがちょっと覚えておかないといけないところかなと思いました。でも逆にその非接触型 の支払い、まあ、当然その Apple Pay 関係ですね、ID とかクイックペイとかスイカとか、まあ、その辺については、スマホ自体がオフラインであってもこれは使うことができますので、まあ、この辺の切り分けで、まあ、2つ以上の支払い手段っていうのは、しかるべきところに置いておくべきかなと思います。まあ、ある意味一番その辺でやっぱり安心なのは現金になってしまったんかなっていうところですね。まだまだ現金は健在ですよっていうところを見せつけられてしまったなっていうところでございますね。はい。で、あとはその、まあ、地図関係であれば、まあ、オンラインになってないと地図も表示されないので、まあ、オフライン地図のアプリとかっていうのも忍ばせておくことが必要であるかなっていうところでございますね。はい。はい、まあ、これで今日の、まあ、ニュース関係についてはおしまいさせていただきたいと思うんですけれども、ちょっとニュースとしてはまだ情報が不十分なので噂レベルで聞いていただきたいんですけれども、なんかどうもあの、ペイペイの方でちょっと不穏な、噂が立ち上っております。いわゆるそのクレジットカードの不正利用がペイペイ経由で多発している可能性があるというところなんですけれども、要は自分のクレジットカードの明細を見てみると、自分が使った覚えのないのにペイペイからクレカで、決済が行われた旨の、明細が出てきているっていうところがちらほらと SNS 関係で、情報が出てきているようです。はい。で、ペイペイっていうのは基本的な QR 決済の、まあ、電子マネーであるんですけれども、でペイペイ自体の残高が足りなければ、事前に登録しておいたクレジットカードで、自動的に決済を賄うことができるという機能があります。で、私自身もそのペイペイでクレジットカードを登録する、しております。で、そのクレジットカードの登録自体をですね、例えばそのまあ総当たりで、まあ、特にそのこのカードパクったぜとかじゃなくて、もうあの16桁のまあ番号を総当たりにバーって入れて、まあ合致するした、奇跡的に合致した時にまあ使えてしまってるかもしれないというところで、だからそのクレジットカードの被害に遭ってる人が別にペイペイを使ってたわけではないんだけれども、ペイペイのその仕組みを悪用して、他人のクレジットカードで決済を行われているのではないかというところですね。で、ペイペイ自体はそのクレジットカードでの支払いをする際に、まあ、特に高額での支払いをするときは、その店頭においては、まあ、そのレジの人とかが、本人確認をしなさいよというようなルールがあるみたいなんですけれども、まあ、そのルール自体が、まあ、もしかしたら守られていないかもしれないというところで、まあ、ちょっとこういうことになってしまってるんではないかというところでございますね。はい。で、私が今調べたところですね、ちょっとこの辺の不正利用に関連する、正確な情報っていうのがどうもなくて、要は Google で検索してもらったら、噂レベルなんですよ、本当に。大手のニュースサイトでは一切ヒットしなくてですね。だから、ちょっと確定じゃないんですだと思うんですよ。だからペイペイがどうのこうのって言うんじゃないかもしれないし、まあでもペイペイからの残利不正利用があったっていうところはなんか間違いなさそうではあるんだけれども、ちょっとその辺はちょっと怖いですね。なので、まあ特段その深く注意することはないんだろうけれども、まあ直近のそのペイペイが始まってからの日付からの、まあ、クレジットカードの利用明細っていうのをちょっと見といてもらった方がいいかもしれないですね。はい。まあ、こういう、まあ、不確定なニュースを、まあ、垂れ流すもんなんかあれかもしれないですけど、ちょっと個人的にもちょっと怖いかなと思ったので、ちょっとあえて、まあ、ニュースというくくりというよりかは、まあ、エンディングでこういうふうにお知らせをさせていただきました。はい。ということで、今日で、これで愉快の方を終わりたいと思います。それではまた。 お会いしましょう。さよなら。ほろよいセブンでは皆様からのお便りをお待ちしております。ツイッターからはハッシュタグほろよい7、シャープ HOROYOI7、 メールではradio.horoyoi7@gmail.com、 radio.horoyoi7@gmail.com、 ブログ本文にあるメールフォームのリンクからもメールが届きます。読まれた分だけテンション上がります。